光と本のマーイカラジオ。
マーイカラジオでは日本人の光と香港人の本の日常をお話しします。
ナマステ。
ナマステ。
こんにちは。
うるさいうるさいうるさい。本ちゃん何してんのせーの、
こんにちは。
控えめはい、じゃあラジオ収録します、
はい、
今日はタスマニアのリンゴ、
うん、
この前リンゴのお話をして、
うん、
その後、
うん、
何をしたかっていう、
うん、
どこに行ったかっていう話をします、
うん、はい。
私たちはあのタスマニアの北の場所でリンゴの仕事をしてたんだけど、うん、
はい、
もう仕事なくなるってなって、
うん、
じゃあ南に移動しようっていうことで南に移動しました、うん、
はい。
で、いろいろ他のリンゴの仕事とかも探してたんだけど、
うん、
なくて、
うん、
その時期にあったのが、
うん、
ブドウのピッキング、
はい。
まあ、ブドウって言っても食べるようじゃなくて、
うん、
ワイン、
うん、
ワイナリーの仕事、ピッキングをしました、はい、どうだった本ちゃん、ピッキングやってみて。
一番、うん、今まで一番楽な収穫。
おお、もうリンゴより、
うん、
ラズベリーより楽？
楽。
あ、そう。
リンゴは重いから。
うん、あ、確かに重いね。
あの袋が多分、うん、何キロ？8キロ。
8キロぐらいあるかな。うん。
パンパンに入れたら、
うん、
で瓶も遠いし歩いてい
って、重いね、確かに。
うん、それが大変。
うん、
でラズベリーは、
うん、
あの重くないけど、
うん、
潰れる。
ああ、ああ、ちょっと繊細な感じだからね。
そうそうそう、うん、そこがまあでも慣れたらいいけど、
うん、
このワイナリーのブドウは一番もう繊細じゃないし、うん、もう全部ワインになるからぐちゃぐちゃになってもいい、
うんうん、
もう切って
投げる
バケツに投げる。
そうだね。
バケツは、
うん、
あ、下に置いてるから、
うん、
移動するだけ引っ張るだけ。
そうだね、持たなくていいっていう。
だから、うん、で、もしパンパンになったらもうそのまま置いていく。
うんうんうん、
だから一番楽だった。
うん。もうほんと、地元のおばあちゃんもやってたよね。
うん、
何歳のおばあちゃんだっけ、あれ。
68歳。
68歳のおばあちゃん。
うん。
もう、ワインのそのピッキングの仕事をするぐらいだから、本当に、
うん。
あんまりきつい仕事したくないよっていう人は、
うん、
このワイン、
うん、
あのブドウのピッキングの仕事をするのをおすすめします、
うん、でもちょっとなんか低かったりしたら
腰痛いね、うん、確かに、
うん、でもそんな
きつくない。
はい、楽です。
楽です。しかもあのこのワイナリーは結構時給が高い、
うん、ああ普通のフルーツピッキングより、
うん、まあ1ドルぐらいだけど、
うん、
うん、2500円、約2500円、日本円だと、
うん、ワイナリー業
ね、
の仕事はフルーツ業より高い、
うん、
ちょっと高い、
そこが、
うん、
まあいいところ、
うん、でも週3回しか入ってない、
そうだね、
3、4回しか、
週5日なかったね、
うん、でもそれも時期で、私たちは4月下旬から5月上旬だったから、
うんうんうん、
多分もう終わり？
そうだね、終わりに近かったね、シーズンエンド、
うん、
確かに、はい、で、あと今回、このワイナリーの仕事は直接あのワイナリーに来ようっていう感じじゃなくて、
うん、
あの派遣会社みたいなところに登録をして、
うん、
その派遣会社が明日はここのワイナリー行ってください、
うん、
明日はまた違うところに行ってくださいみたいな、
うん、
なんか仕事の仕方だったから、明日仕事あるのかな、ないのかな、明日どこのワイナリー行くんだろうみたいな感じでちょっとドキドキしながら、
うん、
仕事してる感じだったよね、
うん、
ね。でもよかった、そのワイナリー良かったのはすごいお金があるから、一個行ってたワイナリーのところは、
うん、
あの仕事終わったらフリードリンクが飲める。
うん。最初の日だけだと思ったら毎日やって
ね。ね。しかもその、
ビールも
あるし、普通にジュースもあるし、
うん、
本当に何飲みたいって聞かれて、あ、じゃあこれでって言って。
うん。ワインはないけどね。
ワインはない。 そのもらえたり、あともう一個違うワイナリーは、うん、毎日お昼にケーキ作ったからこれ食べてみたいな感じで、うんうんうん、出してくれたり、
最高だった、
うん、結構なんか余裕がある感じだなって思った、
うんうん、しかも最終日私たち行ったとこは、うんうんうん、その毎日ドリンクくれるところだけど、うんうん、最終日はなんかポテト と、
うん、
ワインの、
そう
ね、
そこのワイナリーのワイン、
うん、もう飲めた、
ね、しかも
あとシャンペイン
シャンペイン、そうだ、しかもなんかそこのワインは多分5000円1本5000円ぐらいするワインも飲めたし、まあ安いやつ、そのちょっともっと安めのやつ、
うんうん、
って言っても2000円ぐらいだと思う、う
ん、全然わかんない
ね飲み比べしたけどわからんでもそのぐらい本当ごめん、
うん、
あのなんだろう、余裕、余裕なんだろうなって思ったワイナリー、
うん、あと、うん、もう一個のそのケーキ毎日やるとこは、うん、聞いた話では最終日、うん、一人一本のワイン持って帰れる
いいな
、はい
はい、そんな感じで、
はい、
ブドウの仕事を4月の中旬、
うん、
くらいから5月頭まで私たちはしました、
うん、はい、
で、その間、
うん、
どんなところに泊まったかという話をこの後したいと思います。
はい、
で今まで私たちは、あの、シェアハウスみたいな一軒家にお部屋借りて住んだりとかしてたんだけど、
うん
うん、今回は、
うん、
バックパッカーズホステルっていうところに、合計3週間ぐらい、
うんうん、
滞在したんだよね。
うん、
で、そこので起きた事件とか、
うん、
どんな感じだったのかとか話をします。
はい
はい、まず、そのバックパッカーズホステルって言っても多分知ってる人は知ってるけど、
うん、
知らない人は多分あんまりイメージつかないから簡単に説明すると、うん、まあ、値段はあのホテルとは個室じゃないからすごい安い。
うん、
まず安い。
うん、
で個室じゃなくて、ドミトリー、
うん、
二段ベッドが部屋に、ドンドンドンって三つぐらい置いてあって、
うん、
だから6人でシェア、部屋をシェアするとか、
うん。
あとは、私たちが泊まったところは、テントの張るスペースがあって、
うん、
本当に、キャンプみたいな感じ、
うん、
テントで寝るっていう場所もある。
うん、
であと、キッチンとかあのシャワーは、もう共有で使う。
うん
うん、でいろんな国の人がいて、私たちみたいにワーホリで来てる人が、
うん、
フランス人、
うん、
カナダ人、
うん、
イタリア人とか、すごいいろんな国の人もいる。
うん、
で、あと、私たちが泊まったところだけなのかわかんないけど、すごいワイワイ、
うんうん、
ワイワイ系の人たちが多い、
うん、
はい。で、最後に、そのバックパッカーホステルのいいところは、仕事を紹介してもらえる。
うんうん、
近くの例えばここの農場あるよとか、
うん、
今この時期だからここあるよとかっていうのが紹介してもらえるのが、
うん、
バックパッカーズホステルです、
うん、
で私たちは、週に1万5000円ぐらい、
うん、
165ドル
だ、ね、うん、
そうだね。で2段ベッドの部屋でした、
うん、
でテントの人は週95ドルだから8700円ぐらい、
うん、
で泊まれるっていう感じです、
うん、
はい、じゃあ本ちゃん、
うん、
どうだったホステル泊まって
最初は、
うん、
入った瞬間は、
うん、
1週間で限界かなって思った。
なんで
1週間単位で
、うん、
お金払うから、だから最初払った分は1週間、
うんうん、
だから次は他のこと探そうかなと思ってた、う
ん、なんで
汚い
汚い、確かに、うん、キッチンがね、
うん、
もうとにかく汚かったよね、
うん、めっちゃ汚
かった。どんな汚いかというと、
うん、
まずあの食器洗うシンクに、
うん、
いつのかわからない食器が溜まってたり、
うん、
あとは冷蔵庫の中は、
うん、
カビだらけの鍋が置いてあったり、
うん、テーブルもベタベタ
したり、
電子レンジも
臭い。臭い。オーブンもなんか。
チーズの匂い。
ね。オーブンもなんか色がやばいぐらいだし。
はい。
本当にちょっと、
うん、
ここでご飯作れんのって感じだったよね。
うん、部屋も、うん、なんかロッカーみたいなのがあって。
あったね。
でも全然使えない。中になんかいろんなもの入ってたり。ね、全然私たちの部屋は誰もいないのに、
うん、
ロッカーの中はなんかお米なんか散らかってる。
ね。お米散らかってたり。なんかいつ
だったかな。あとリンゴ、いつのリンゴが。
ね。
うん。
わかんないリンゴ置いてあったり、なぜかコップが置いてあったりとか。
そうそうそう。
ほんと汚かったんだよね。
うん。
だからもう、
うん、
ちょっと、ほんちゃん。うん、もう一週間でここ出ようとか言って、
うん、
たけど結局三週間ぐらい、
うん、
まあ慣れたっていう感じだね、
うんうん
うん。で、あと私たちの部屋は6人部屋にだったんだけど、誰もいなくて、時期がまあもう、うん、
終わり、
あの、そうだね、仕事がない時期だったから、
うん、
6人部屋だったけど、私たち2人で使えて結構快適だった。
うん、そうだね、うん。
多分あれがもし6人満室だったらちょっとき
つい
な。
うん、
うん、はい。で、そこで、そこのホステルで、
うん、
ちょっと事件が、
うん、
まあ事件って言っても大した事件じゃないけど、うん、起きたんだよね。
うん、
まず一つ目の事件は、
うん、
すごいもう、フランス人とかはパーティーが好きで、
うん、
夜、週末になると、
うん、
音楽、ガンガンかけて、クラブみたいな状態になって、
うんうん
うん、みんな庭で踊り出して、
うんうん、
ほんとクラブ状態だったんだけど、
うん、
その時に近所の女の人が車でブーンって乗り込んできて、
うん、
ちょっとうるせえよ、
うん、
で、急に入ってきて、
うん、
なんか音楽の電源消したり、
うん、
で管理人はいるのみたいな感じで、
うん、
めっちゃ怒鳴ってきたことがあった。
うんうんうん、
あの時は本当怖かった。
あ、
怖くなかった？
怖くなかった。
え、どうしたって。私たちは別にパーティーする人たちじゃないから、
うん、
部屋の中からこっそり、何って見てただけだったけど、
うん、
まあ、まあ怒るのも仕方ないかなってぐらいうるさいから、
うんうん、
でも逆にその女の人はよく一人で乗り込んできたなって思った。
うんうんうん、
まあでもちょっとね、うるさいよね。
うん、うるさい。
夜中の1時ぐらいまでやってたりするから、
うん、
私たちは別に寝れたけど、
うん、
気になる人は多分、
うん、
ちょっと辛いかなって思う。
うん
う
ん、
で、あともう一個起きたのは、
うん、
なんか私たちの部屋は個室でちゃんとドアがあるんだけど、急に酔っ払いのバナーツ人が入ってきたんだよね。
うんうん、
で、え？みたいになって、え、何してんのあなた。
うん、
そしてなんかいきなり向こうは、あれ、ここに誰かいないみたいな感じで言ってきて、
うんうん、
いや、いないいないみたいな、出てて出てて、ここ私たちの部屋だからって、
うん、
とにかくその人、まずその人は追い出した。
うん、
そうしたらいきなり、その後いきなり違うバナーツ人がまた入ってこようとして、
うん、
で私たちは怖くなって、
うん、
しかもその人たちも多分酔っ払ってた、
うんうん、
で怖くなって、え、来ない、やめてくださいみたいな、
うんうん、
ちょっとここあの入れない、入らないでくださいって言って、
うんうん、
ちょっと言ってたけど、あんまりなんか向こうもぐいぐい来る感じ、
うんうん、
で、え、どうしようどうしようって言ったら、あの、一緒にそこのホステルに住んでるフランス人の女の子が、
うん、
あんたたち何やってんのみたいな、
うんうんうん、
そこはあの二人の部屋なんだから入っちゃダメよみたいな感じで、
うんうん、
すごいなんかヒーローみたいな感じで助けてくれたんだよね。
うん、めっちゃ優しい
ね。その瞬間、かっこいい。
うん、うん、ありがとう。私たちもあんま、あの、その人たちのいつもなんかパーティーとか、
うん
うん、キッチンの外でなんか喋ったりしてるから、私たちは全然そこなんか入ってなくても、
うん、
あんま話をしてなくても、
したことなかったね、
うんうん、助けてくれて、
ね、
すごい優しかった。
優しかった、
うん、
フランス人、
うん、
かっこいい。仕事しないけど。
人によるね。
人による、そうだね、
うん、
はい。 まあそんな感じの事件があったり、
うん、
結構濃い3週間だったかな。
はい、
ね、しかも友達もできるしね、
うん、
いろんな国の人がいて、
うんうん、
そこはいいよね、
うん、
なんかいろんな紹介してくれたり、
うん、
ここの農場良かったよとか来年行ってみなとか、
うんうんうんうん、
結構教えてくれるから、ね、
うんうん、
そういうワイワイガヤガヤ汚くても OK な人は泊まった方がいい、
うんうん、
でもちょっとなんか自分の居場所が欲しくてとか、
うん、
なんか、
うん、
キッチンは絶対綺麗がいいとか、
うん、
シャワーはもう私専用でとかっていうのがいい人はちょっとおすすめできないかな、
うんうん、ね、
まあ住めば慣れるけど、
うんうん、
はい、
結構良かったから私たち入った時期はそんな人が多くなくて、
う
ん、
そうだね、
まあまあいい、なんか10人くらい、
そうだね、 10人
いた、うんうん、なんか夏は一番ピークの時、うん、多分めっちゃ30人くらいいるよね、
いるだろうね、
もっといるかもしれない、もっといそうね、でシャワーもなんか3個しかなくて、
3個しかないわ、
うん、きついね、
きついよ
ね、
しかも夏だったらもっと臭いかも
だからちょうどいいタイミングで入ったかもしれない、
そうだね、もう本当にちょうどみんなが、
うん、
あの仕事がどんどんなくなってて、みんなもタスマニア出るっていう感じで、
うんうん、
私たち入ったのにみんな出ていくみたいな
そうそうそうそうそうそうそう、テントが少なくなるのが、
ね、
見るのが寂しい、
寂しかったね、
うん、
でももうさ、
うん、
気温がさ、
うん、
夜中だとさ0度とかだったじゃん、
うん、めっちゃ寒いね、
めっちゃ寒いよね、めっちゃ寒いのにみんなテントで寝ててさ、
ね、
すげえなって思った、私たちの部屋は暖房ついてたからよかったけど、
うん、うんうんうん、でも最後らへんはもうみんなテントじゃなくてもうキッチンの裏のなんかリビングみたいなところで、
ソファーで寝てたね、
寝てた、確かに寒いから、
そうだね、
うん、
で結局あのみんな出てってみんなで出て私たち2人だけになったんだよね、
うんうん、
すっごい広いキッチンで、うんうん、私たち2人だけになって、
うん、
でみんないなくなって、
うん、
あの食べ物がとにかくたくさん残ってた、
うん、
からそれでめっちゃ料理して
うんうんうん、うん、めっちゃ作ってめっちゃね、
うん、
なんか保存食も
作ったりパスタ残ってたり、あとオートミール残ってたりとか、
うんうん
うん、あと何が残ってたかな、
めっちゃある
いいもん、
蜂蜜
いい蜂蜜残ってたり、うん、そうだそうだ、
ケーキも作ったりして、
そうだね、
うん、
そこは結構良かったかも
そう、あとあの、うん、ワイナリーで知り合った友達にもたくさん持って行ってもらった、あ、そ
うだそうだ、ね、捨てちゃうのもったいないから、
うん、整理しているものを持って行ってもらった、
うんうんうんうん、私たちはあの車、もし車だったら、
うん、
もう全部もらうぐらいな勢いで欲しかったけど、私たちはもう車をタスマニアで売って、
うん、
ね、出ていく、タスマニアから去る予定だったから、
うん、
もう持っていけず、
うん、
残念だった、
うん
うん、はい、
はい、
でそこはのな、あ、名前言ってなかったね、リトルデビル、
うん、
リトルデビルパップバックパッカーズっていう名前で、
うん、
でも噂によると、
うん、
噂じゃないんだけど、あの社長、
うん、
はもう今年でそこを売ると、
うん、
売って管理が違う人になる、
うん、
管理運営、
うん、
だから来年もあるかどうかはちょっとわからないっていう感じだね、
うん
うん、でその社長は家の近く、その人が住んでるフランクリンっていうちょっと隣町のところにもっとちっちゃい規模のホステル作るって言ってた、
うん
うん、だからもし来年また行くならそこに泊まるかもしれないし、
私たち、
うん、
リトルデビル、それとも
新しいところ、
ああ
わかんない、まだ来年はわかんない、
うん
うん、はい、そんな感じの、
うん、
バックパッカーズ生活でした。
はい。
はい。で、私たちはもう、その、仕事が、ワイナリーの仕事も終わっちゃったから、
うん、
タスマニアを去ることに決めました。
はい。
飛行機で。
はい。
はい。タスマニアどうだった、ほんちゃん。
楽しかった。
ね、よかったね。
本当
に。結局何ヶ月いたの？ 5 ヶ月ぐらいいたのか。
うん。
5ヶ月ぐらいいたのかな。
うん。
ね。結構まあいろいろ行けたし、
うんうん、
でもまだ行けてないところもあったりするから、
うんうんうん、
また戻りたいと思います。
うん、はい。
はい。
もう一個を今思い出したけど、
うん、
ホステルで会ったことは、
うん、
車が壊れた。
あ、そうだ。
車が、あの、まあ、まだデボンポート、
うん、
北の方にいた時は、
うん、
最終日、
うん、
仕事の最終日で、うん、なんか帰りに急にエンジンライトがついて、
そうだそうだ、
でエンジンつかなくなったっていうか、うん、なんかアクセル踏んでも、
うん、
エンジンが回ってる感じはしない、
うんうん、
で止めて、でしばらく待ったら家に無事に帰ったけど、
うん、
次の日に、あの、メカニックス
に、うん、整備工場に、
うん、に出したら、
うん、
あの、オイルが足りないって言って、
うんうん、
あの、入れてくれて、
うん、
その、エンジンの問題を解決したけど、
うん、
その後、南に来て、
うん、
なんか、エンジンのつき具合が悪くなって、
ズズズズズズって、
ね、
うん、
つけたり、
ついたり
つかなかったり、
うん、
して、でもまあなんか寒いから
そういう感じかなっていう、ね、
って思って、
うん、
でまあ使って、
うん、
で、あの、ある日、
うん、
またエンジンライトがついた。
そうだそうだ、また警告ランプついた、ね、
やばいと思って、
うんうん、
それはもうまた修理かって思って、
うんうんうん、
で確か前回の修理でもらった、
うん、
あの診断、
うん、診断書みたいな
診断書が、うん、このオイル以外は何々もやった方がいいよって書いてあって、
うんうんうん、
クーラント冷却剤が変えた方がいいよって書いてて、
うん、
で私たちはエンジンライトがついた日、
うん、
もう運転してホステルに戻って、
うん、
前に
ボンネット
開けたら、あの、みんな、なんか寄ってきて、フランス人とか寄ってきて、どうしたどうした車どうした、うん、で、私たちの状況言ったら、あの、フランス人が、あ、これクーラント全然ないよって言って、
これだよ、原因はってね、
うん、これじゃないみたいな、わかんないけど、これじゃないみたいに言って、で、私たちも、そっか、じゃあ、月曜日、あの、また修理出そうかなと思って、うん、で、次の日、日曜日ね、
うんうん、
日曜日、なんか車、私たちは家、あの、部屋が窓がないから、
うんうん、
あの、あんま中にいたくなくて、
うん、
車にいたい。
車で。
車の方があったかいし、
うんうんうんうん、
天気いいから。
うん、
だから車でなんか、あの、パソコンとかやってたら、
うん、
そのフランス人が、あ、これはなんか誰か置いてあって、なんか誰も使わない
クーラント。
しかも新品の。
ね、
うん、これ使ったら、
持ってきてくれる。
そうそう。めっちゃ私。だから私たちは、え？ありがとうって言って、で、調べた、クーラント自分で変えられるか、
うん、
調べて YouTube とかで、できそうと思って、変えたんだね、うん。
ね、修理した。自分たちで、クーラントの修理をしました。
うん。
そしたら？
そしたら、最初は、
うん、
エンジン、つけた時は、まだついてたけど、うん、ちょっとしばらく運転したら、うん、消えた！
エンジンライトが。
うん、
エンジン警告ランプか、
うん、
消えて無事に治ったんだよね、
う
ん、
そうそう、その後もう大丈夫
だったし、
もう月、うん、なんかもう全然問題ない、
うんうんうん、
治った
ね、
本当にね、でその日もあの治った、エンジンライトが消えた途端、
うん、
もう、うん、あのスーパーに行ってクッキー買って、みんなに
ありがとうありがとう
めっちゃ優しい
ね、本当優しかったね、
うん、
みんな本当優しさを感じたホステルだったな、
はい、
うん、そんなことあったね、確かに、
うん、
で結局ね、車は私たちは3000ドル、だから30万円ぐらいで買って、
うん、
3500ドルで売れたんだよね。
うん。
プラスで。
はい。で、修理代は200くらい、
うん、
その前のオイルの修理代は200くらい、うん、でもそのタイミングも良かった。なんか車が壊れるタイミングで修理も出して、なんか、
うん、
あのそういう証明があったから、
うん
うん、売る時も、うん、あこの証明、
うん、
あの最近そう最近検査出したよっていうの証明、うんうんうん、できて、
うん、
売りやすかった。結構良かったタイミングが、うん、はい
結構いい終わり方だったね、タスマニア。
うん、うんうん、買う人も1週間くらい待ってくれたし、
うん、そうだね、
うん、
優しい中国人の人に売れた。
そうだね、うん、ね、最後なんかポテチもらった
そうだそうだ、しかもなんか Facebook に掲載して、
うんうん、
で日本車だから安心っていうのと、
うん、
日本人が売ってるから安心っていうので、うん、すごい日本の製品はいい、日本人はいいっていうのを言ってくれてて、うん、その中国人が、
うん、
で、本ちゃんはそうだね日本人のふりをするっていう
近かった、してたから車、うんうんうん、
日本はいいよ、ね、
うん、ありがとう
それも面白かったまああなたはもうほぼ日本人みたいなもんだから、はい、
はい、
そんな感じですかで、またこの先はいろんな冒険を、
はい、
しますので、
はい、
次回もお楽しみにください。
はい。
はい。じゃあいい？
はい。
はい。では。
では。
また。
また。バイバイ。
バイバイ。